ご着席ください。今日私たちは東京三教会の講談交換で、私は久しぶりにこの母教会である国立のぞみ教会で説教の奉仕をさせていただいています。多くの皆さんがよくご存知だと思いますけれども、今日は、多くの国のプロテスタントの教会では宗教改革記念礼拝として礼拝を捧げております。マルティン・ルターが宗教改革を始めたことを記念する日です。すでに去年から、もっと前からですけれども、この500年に関して、カトリックと聖公会やいろいろなルーテルとカトリックが一緒に礼拝をするということが起こってきました。日本、10月31日がその日ですけれども、その一番近い今日が直前ということで、私たちは特別にそのことを覚えてということではないかもしれませんけれども、今日は今歌いました賛美歌の377番、この賛美を持って、説教を始めたいというふうに、思わされました。この賛美歌、ルターが書いたものです。皆さんも54年前の時、この前の賛美歌の時からよく馴染んでいらっしゃると思います。バッハが編曲したコラール、神は我が櫓というのがあちこちの教会で今日歌われていることでしょう。私たち、377番を賛美しましたけれども、ここで、私は最近、徳善先生が書かれたルターと賛美歌という本を読んでいて、この曲の解説を読んでいました。そして今歌った2番のところですね、訳が違うって言うんです。で、徳善先生は口語訳の試みをしながら歌詞を書き直していました。このように書いています。我らの力は弱くて虚しい、神の選んだ方が変わって戦う。ここは初め私たちが歌ったものと変わらないと思います。それは誰かと問われたら、イエス・キリスト、万軍の主、主こそ勝ちたもうというのです。我と共にって歌ったのは翻訳が違うということを指摘されているんです。イエス・キリスト、万軍の主、主こそ勝ちたもう、この主が勝利に導いてくださる。そして今日私たちは、マルコによる福音書の第13章、イエス様が神殿の崩壊を予告するというところを読みました。ここで、今日の説教題を、勝利する忍耐というふうに題しました。勝利をするのは誰なのでしょうか。そのことを考えながら今日の御言葉を読んでいきたいと思います。結論から言えば、それは私たちの努力や私たちの力ではないということです。どなたが勝利をされるのかということを心に留めながら今日の箇所を読んでいきたいと思います。マルコによる福音書13章は小黙示録と言われます。マルコの小黙示録という、小黙示録というからには大黙示録があるわけです。それはヨハネの黙示録、長く教会に来ていると聖書を順番に読んでいって、新約聖書の最後にヨハネの黙示録というのがあります。これが大黙示録です。そしてマルコによる福音書は小黙示録というのです。ヨハネの黙示録はパトモス島というところにいた長老ヨハネ、おそらく小アジア地方の中心に起こってしまった当時のローマ帝国の権力によるキリスト迫害のもとにパトモス島というところに追いやられた一人であり、その長老ヨハネが神から与えられた幻のままに世の終わりの姿を描き、そこにおける子羊であるイエス・キリストの勝利を歌った歌、そういう文章です。この黙示録はすでに発表された時から迫害に耐え続け、その信仰の戦いを強いられていた教会にとってはとても慰めに満ちた書物でした。それと同じようにマルコによる福音書は主イエスのなさったことをより多く書いており、 まあ、どちらかというと主イエスの教えを長々と記録するということはありません。マタイやルカの福音書に比べてもそのことは明らかで短い文章です。このマルコによる福音書を私たちが読むときに覚えておきたいことは、この福音書がおそらくローマにあった諸教会の人々のために書かれただろうと、まあ、そういうふうに推測することです。これは今日、ほぼ受け入れられている理解だと思います。明らかにパウロの手紙を読んだローマの教会の人たちがしばらくしてからこのマルコによる福音書の、まあ、後に呼ばれるようになった福音書を自分たちに宛てて書かれた主イエスの姿を証しする書物として読み伝えるようになったと考えることができます。ローマ帝国の都のあるこのローマ教会は大きな教会を持っていたわけではありませんし、それほど大きな規模の教会ではなかったかもしれません。しかしローマの都の中にすでにいくつかの群れを形成していたと考えられます。このマルコによる福音書が書かれた頃、すでにローマの教会は、私たちが文学や映画、またその他のことを通して知っている、あの皇帝ネロの迫害があった、その後の時代を生きていました。ローマに大きな、まあ、火災があって、その責任をキリスト者の責任であると決めつけた暴君ネロと呼ばれる権力者によって、多くのキリスト者が殺されました。したがってここで語られている主イエスの言葉はどこか遠い出来事ではなく、一つ一つが本当に生き生きとした響きを持っていました。兄弟は兄弟を、父は子を死に追いやり、十二節に記されているような言葉は自分たちが体験したばかりの出来事だったのです。あるいは総督や王の前に立たされて証をしなければいけないということが実際に起こった、文字通りそこで命を懸けなければならなかったということが、これを読んだ人たちの体で知っていたことでした。そこで読まれた言葉です。そこで語り伝えられた主イエスによる励ましの言葉なのです。この励ましの言葉は一体誰のために語られ、一体誰が聞いたのかと、まあ、主にローマの教会のためだったでしょうけれども、まず最初の聞き手はペトロ、ヤコブ、ヨハネ、アンデレであったと3節に記されています。これまでのマルコの記事においても、この後の記事でもそうですけれども、イエス様の生涯で大切な場面、例えば山の上で姿が変わったというような時には、通常ペトロ、ヤコブ、ヨハネの3人の名前がそこに彼らが立ち会うことになっている。そのことが許された。まあ、この12人の中核をなす弟子たちでした。ところがここでは4人なのです。アンデレが入っています。なぜかこのマルコによる福音書の第一章においてイエス様が宣教の第一声をお上げになった後で最初になさったことは何だったか、弟子の集団を作ることでした。ガリラヤの湖を歩かれ、そこで漁をしている者たちを次々と私についてきなさいと声をかけてご自分の弟子とされました。その時最初の弟子となったのがペトロとアンデレ、そしてヤコブとヨハネという2組の兄弟であったとマルコは書いています。そこに戻ってきたのです。13章まで来て初めのところに戻ってきたのです。そしてペトロとアンデレ、ヤコブとヨハネに今日の言葉をイエス様が伝えています。すでに主イエスはご自分の死を目前にしておられました。この世を目に見える形においては去っていく、その時にご自分が最初に召し出された4人の弟子をまず集めて、そして4人の弟子たちのためだけではなく、そこから今自分が語る言葉が広がっていくということを 願っておられるのです。しかしとにかくこの4人の者たちに語り始められる、自分が弟子にした者たちにまず語り始められる、そのようにして弟子たちを育て、そして最後までそのようにしていこうとイエス様が貫いている態度がここに現れていると思うのです。だからこそひときわ重い響きを持っている、まあ、そういうふうに今日のところを読んで思わされます。最後まで耐え忍ぶ者は救われる、このことが本当に重い響きを持って伝わってきます。耐え忍ぶと訳されています。名詞にすると忍耐です。福音書が語っている、まあ、あるいは新約聖書全部が語っている忍耐という言葉は大まかに言って二つの言葉に要約されると言われます。一つは日本語でそのまま忍耐と訳す言葉です。しかしもう一つここで耐え忍ぶと訳されているのはもともとはしっかり立つという言葉です。英語でもドイツ語でもそういう表現があります。しっかり立つ、まあ、そのままのその言葉が訳として用いられています。しっかり立ちなさい、最後までしっかり立ち続けなさい、主イエスがそう言われるのです。この最後というのは、まあ、一つは明らかに自分の死ということです。殺されるか病気で死ぬということもあるでしょう。その死に至るまで立ち続ける、そしてもちろんもう一つのことは主が来られる時までということです。このしっかり立ち続ける、まあ、すなわち言ってみれば堅忍不拔、まあ、辛いことに負けず我慢強く心を動かさないこと、英語だとリゾルブとかトゥービープリザーヴィングっていうふうに、調べてたらそういうふうに書いてありました。堅忍不拔、これはギリシャの人たちがとても大切にしたことだそうです。ギリシャの代表的な哲学者プラトンが教えた人間のさまざまな徳の中でもまず第一に教えられるべきもの、それは堅忍不拔、辛いことに負けず我慢強く心を動かさないことだというのです。これが第一に教えられることでした。しっかり立ち続ける、人間の心を支える教えの基本です。何によって立ち続けるのか、皆さんはもうすでにそのことはお分かりだし、それによって今も立っていられる、そのことが可能になっているのだと思います。音楽好きの人はいろんな曲を聴かれると思いますけれども、モーツァルトがマテキというオペラの一つを作っています。このマテキの主題が実は堅忍不拔であるということを最近解説書を読みながら思わされました。タミーノという青年がいろいろな試練を経てついに愛を成り立たせるという物語です。まあ、短く言うとそういう物語で、とても楽しい場面がいっぱい出てきますけれども、このタミーノの試練を助ける3人の子供がいて、明るい歌を歌って、何を歌って励ますかというと、この道をまっすぐ行きなさい、道からそれるな、ただ一つ気をつけなければならない、しっかり立って忍耐強く、しかもおしゃべりをするなっていうんですね。まあ、私は昔のことを皆さんよくご存知ですから、まあ、おしゃべりをしないでしっかり立っているって厳しいなと思います。まあ、でもおしゃべりをするなって分かりやすくて、良い勧めだと思います。しっかり立ったりしっかり歩いたりする人は黙ることができる人です。黙って見つめるものを見つめて歩き続ける、まあ、モーツァルトのこのオペラは言ってみればそういうしっかり生きる人のための道徳劇みたいな、まあ、そういう側面がないわけではありません。まあ、でも面白いことに脇に、パミーノという取り差しの男がいて、これが本当にだらしない人で、そのだらしない人の代表みたいな人で、しかも私たちにとって魅力的な存在です。パミーノが登場すると聞く者の心が和みます。なぜか自分たちの仲間が登場したような気になるのです。 物も言わず権人不罰で愛を完成するというのはどうも私たちとは縁が遠いと思うからかもしれません。まあ、私はそういうふうに思うから親しみを覚えるのでしょう。しかしそこに人間の一つの願いが込められているということは確かだと思うのです。ぐらついてはいけない、しっかり歩いていかなければいけない。それが人間としてとても大切なことである。そのようにギリシャの人々が願って、人間の理想という歩みが、まあ、ギリシャ語の歴史を調べていくと、旧約聖書の翻訳をギリシャ語で訳すことによって理解が変わったと言われています。ギリシャ語の中身が変わったとある辞書は説明していました。どう変わったのでしょう。その辞書の説明によると、しっかり立っているという言葉の意味が望みと結びつくようになった。だからしっかり立っているというのはまた望みに生きることであるという意味を持つようになったのです。先のことはわからないけれども、とにかくしっかり立っているのだけではなくて、明確な目標を見定める。だからこの最後までという言葉は、その目標に至るまでと言い換えてもいいのでしょう。この目標は自分で設定するのではなく、与えられるものなのです。自分一人で踏ん張る必要はなくなるのです。主イエスがここでご自分の生涯の終わりの近い時に弟子たちに将来の展望をお語りになって、一層暗い心をお与えになった、それで終わるというのではないのです。明るい望みに生きる心を受け継いでもらいたい、そしてこのことを語るのです。御言葉を読んで人々が思い出すのは、出エジプトの指導者であったモーセが120歳の生涯を生きて、しかもついに自分の仲間たちと一緒にカナンの地、約束の地に入ることができなくなったとき、遺言を残したことです。主イエスがそれとちょうど向かい合っていると思った人たちがあったのです。申命記の終わりにはこのモーセの遺言が綴られています。遺言に先立ってモアブの契約というものが記されています。モアブの契約というのはこういう神の言葉です。私は40年の間荒れ野であなたたちを導いたが、あなたたちのまとう着物は古びず、足に敷いた靴もすり減らなかった。実際には40年の間荒れ野を旅した。履物を何足変えたかわからないと思います。着物を何着着替えたかわからないです。けれどもこの神の言葉を聞いたときに、人々はアーメンと言ったんだと思います。自分で歩いてきたのではない、神が歩ませてくださった、神が生かしてくださった、だから40年間旅を続けることができたのです。そして主イエスが最後まで耐え忍ぶ者は救われると言われたとき、主の心にあったのもそれでした。そうでなければこの弟子たちはすぐに落第してしまったでしょう。この2、3日後に弟子たちはイエスを捨てたのです。しっかり立っていたとはおよそ言えない。魔敵のパミーノにも劣る。ふにゃふにゃになって腰が抜けた。最後まで耐えることができない。2、3日で崩れてしまった。しかしその弟子たちに対する主の言葉は、後の時代の教会を生かすものとなりました。なぜでしょう。ここで語ってくださった主イエスがなお弟子たちを支えていてくださったからです。弟子たちの背後にその主イエスの大きな姿を見ることができたからです。ここで主イエスは耐え忍ぶということはどういうことかということをいくつかの言葉で語っておられます。耐えることは戦いである。しっかり立とうとするときに、その立つ足を揺るがすものがあるから、それと戦わなければならないのです。戦うのにまず大切なことは、 気をつけるということではないかと思います。何によって足が脅かされるかを気をつける。五節に人に惑わされないように気をつけなさいと言われ、九節に自分のことに気をつけていなさいと言われました。この気をつけると訳されている言葉は見るという言葉でした。見るという言葉はすでに二節に出てきます。これらの大きな建物を見ているのか、その前にも出てきます。先生ご覧くださいという弟子の言葉です。場面は主イエスが弟子たちと一緒に境内を立ち去るところから始まります。何事もないように神殿の境内を出て行かれるときと今日のところは書き出すのです。だけどもそこに居合わせた弟子たちはびっくりしたと思います。人々に歓迎して迎えられてエルサレムに入り、神殿に至って、そこで主イエスの堂々たる声が響き渡り、不法な信仰の営みをしていた人たちの作り出したものをひっくり返した。立法学者、ファリサイ派、サドカイ派の人々の誰と競争してもイエス様は負けておられないのです。ついに神殿にしっかり我々の信仰を築く時代が来たと弟子は思ったかもしれません。それなのに主イエスが出て行かれる、そこから今日の記事が始まる。せっかく入ったところをなぜ明け渡すのか、教会堂の大きさでは勝負はできない、それは私たちも分かっています。だから神殿の大きさに目を奪われている弟子たちの目をイエス様は正されます。この大きな建物を見ているのか、それで驚くのか、心を奪われているのか。一つの石もここで崩れずに他の石の上に残ることはない。神殿はやがて必ず崩れる。主イエスははっきりと言っておられます。これを聞いて弟子たちはかえって心配になりました。神殿崩壊が弟子たちの不安を呼んだのです。世も終わりの時に違いないと思ったでしょう。そっと主イエスに尋ねます。場所はオリーブ山です。オリーブ山はエルサレムの神殿よりも高いところのようです。そこから神殿を見下ろしながら、あの神殿が崩されるということは世の末の出来事であるに違いない、そうなったら神殿どころではない、その世の終わりが来たときにそれがすぐ分かるように、どんな兆候があったら世の終わりかと知ったらよいか、そのことをイエス様に教えていただきたい。主イエスよ、あなたならそれをご存知でしょう。そういうふうに尋ねていくのです。そこで私の名を名乗る者が大勢現れるとイエス様は言われました。私がそれだ、私こそメシア、私こそキリスト、私こそがあなた方の待っている救いを実現するものだと自称する者が登場してくる、たくさん登場してくる。そして戦争に戦争が続く、混乱が起きる。しかもそこでイエス様は何と言われたでしょう。それはまだ世の終わりではない、世の終わりとはそのようなものではないと言われるのです。世の終わり、あるいは世の終わりにおける主イエスの再臨、こうしたことに関する関心が、現代を生きる私たちの中にもあります。でもいつの時代でもそうであったように、週末、そういうふうに叫びながら、脅かす、そういうこともあり、私たちはそういう声に、時々、よろめいてしまうということも起こります。1990年99年に世の終わりが来るって 一時そういうことが随分言われて本が出てきました。まあ、私も学生時代でしたけれども、本当に1999年にこの世は終わるんだろうかとちょっと思ったこともあります。しかし1999年とうの昔に過ぎましたが、何もまあ起こらなかった。もちろんコンピューターで2000年問題というのはありましたけれども、まあ、それが世界をひっくり返す事件にはなっていません。だけどそういうことを言った人は何も責任を取っていないわけです。だからこの世の終わりかと思われるような出来事に心を奪われるなとイエス様は言われるのです。恐れるな、しっかり立っていなさい。地震があり、飢饉がある、さまざまな混乱が起きる。しかし世の終わりがそこで終わるのではない。まあ、これは生みの苦しみの始まり。何を生むのでしょうか。これは救いを生み出すための苦しみなのです。だからここで主イエスは、あなた方は自分のことに気をつけていなさいと言われました。自分自身に目を注ぎなさい。他のものに目を奪われるな。自分の何に気をつけるのでしょう。十節に、しかしまず福音があらゆる民に述べ伝えられなければならないとあります。自分、この自分とは福音を負わされている自分です。キリストの喜びの訪れを担わされている自分です。その喜びの中にすでに生かされている自分です。その喜びの中に目を留め続ける、あるいは自分を生かしている喜びの中に目を留め続ける。福音を語るために捕らえられて弁明をしなければならない時もあるでしょう。そこでも自分自身に目を留め続ける。それは我を張るということではないのです。自分の正義を主張するということでもないのです。自分を生かしている喜びに目を留め続け、喜びの中に立ち続ける、そういうことができるようになるように自分に目を注ぐ。イエス様はそのように言われます。私たちは主イエスの世の終わりについての言葉を読むと、どうしても世の終わりについて語ってきた旧約聖書の預言者たちの世の終わりを告げる言葉を読まなければなりません。その一つとして先ほどマラキ書を読んでいただきました。このマラキ書だけではありません。特に旧約聖書の終わりにある預言書は、すべて世の終わりのことを語っていると読むことができます。しかし私たちがそれらの預言書の言葉と主イエスの世の終わりについての言葉を比べてみて、気がつくことがあるのではないでしょうか。それは主イエスの終わりについての言葉は福音に満ちているということです。喜びに満ちているのです。預言者たちはしばしば復讐を語りました。今我々ユダヤ人、神の民イスラエルはこんなにひどい目に遭っているけれども、世の終わりが来たら自分たちを苦しめる民は我々に仕えるものとなる、立場が逆転する日が来る。まあ、イザヤ書を読んでもそのような復讐の思いが至るところに語られています。主イエスはしかしそこでそのような我々の復讐心を満たすような神の勝利を約束しているのではないのです。あらゆる民に福音が、喜びが語られる、告げられる。戦争の最中に、悲しみの最中に、苦しみの最中に、自分を苦しめている人々の前に立っても、あなた方のために喜びの光が差したと身をかけて証しをする、そのような喜びです。それがあなた方の固く立つべき一点である。だから迫害の中で マルコの福音書を読んだ人たちは伝道に勤しんだのです。小さく固まって自分たちの信仰だけで身を潜めて生きようとはしませんでした。私たちが今日今立っているところで、今の苦しみにあって、今の悲しみの中にあっても、私たちはすでに神様から喜びをたくさんいただいている。そのことをどこかで覚えていたいと思うのです。この喜びの中では、それ以外のことはすべて取り越し苦労となります。福音があらゆる民に述べ伝えられねばならない、ねばならない、これを主イエスがご自分の十字架の死を語るときにも用いられたのです。人の子は必ず人の手に渡されて、十字架につけられて殺されねばならない、つまりこのねばならないというのは神様のご意志なのです。神様のご意志によってこうならなければならない。人間のイエスとしては、そのことを、この杯を取れるものなら取り去ってください、しかし御心ならばと言われたねばならないなのです。神様のご意志によって担われて私たちは生きる。ですから先ほどのルターの訳に戻ると、主イエスともにではなくて主イエスがやっぱり正しいと思うわけです。これは本当に改めるべきだなと、徳善先生がルターと賛美歌にはっきり書いていて、いますので、やがて次の賛美歌の時にはぜひ書き直したい、あるいは私たちは主役で歌いたいと思うのです。ですから今日のところで、引き渡され連れて行かれる時、何を言おうかと取り越し苦労をしてはならない。その時には教えられることを話せばよい。実は話すのはあなた方ではなく聖霊なのだ。取り越し苦労、私もよくします。皆さんもあると思います。何かを語ろうと思い煩うな、それは取り越し苦労だとイエス様はおっしゃっています。オペラの魔笛の主人公は火の試練、水の試練を受けた時に、そこで自力で戦わなければなりませんでした。しかしここで私たちは主イエス・キリストによって運ばれて生きているのです。私たちの信仰を支えるのは主イエス・キリストが再び来てくださるという信仰です。再臨というと再び来られるということが強調されます。再臨という訳されている新約聖書の言葉の本来の意味は、今おられない方が再び来るのではなく、もともとはそばにいてくださるという意味なのです。パレーシアというギリシャ語ですけれども、イエスの御臨在を語るものでもあります。本当に不思議なことです。主イエス・キリストがいてくださる、その臨在を示す言葉が主の再臨を意味する言葉となりました。今私たちを担い、今私たちを運んでくださる聖霊において働いてくださるイエス様、その働きが全世界の人々に明らかになるということでしょう。今すでに働いておられる主イエスの勝利が目に見えるものとなり、多くの人々、すべての人々の救いとなる。再臨の信仰は主イエス・キリストの不在を嘆く信仰ではないのです。だからこそ私たちは主イエスの再び来られることを思いながら、目的に向かって、イエス様が、神様が私たち一人一人に示してくださっている、その道に向かって歩いていくことができる。そこで私たちは喜びを語り、伝道に生き、愛に生きる心に立つことができるのです。本当にこのことは幸いなことだと思います。 長く信仰の生活をしておられるある信仰の指導者がこの主イエスの御言葉について語ってこう言っていました。信仰生活を10年続けることは難しい。20年続けられればそれは奇跡に等しい。自分の手で自分の力で生きようと思えばそれは不可能である。ただ神が私たちの信仰を最後まで全うさせてくださる。その神に選ばれて生きていくための信仰の戦いをしっかりと見る、自分を見つめる、惑わされない、そのことを私たちは戦うのだ。私たちも神様の御手に支えられて戦い抜くより他はないというのです。主イエス・キリストの御手の中で私たちも耐えて生きることができるのです。望みに向かって生きることができるのです。そのことを本当に私たちは共に喜びたい、そのことを幸いとしたいと願います。お祈りいたします。神様、すぐにぐらついてしまう私たちです。この世の大きなもの、大きな声、美しいもの、見事なものに心を奪われ、人々の目を集めているものを羨んでしまう私たちです。自分の小さな大きさを誇りたくなる私たちです。しかし神様、どうぞそこで何に気をつけなければならないのか、いかなる誘惑をも退け、どこに目を注いで立っていくのかを繰り返し繰り返し聖霊の働きをもって私たちに教えてください。私たちはすでに喜びの中にあります。喜びの使者として私たちを使わせてください。主の恵みによってしっかり立つ私たちとさせてください。明るい思いを抱き、それゆえに励まし合って生きる共同体をこの教会になおあなたが築き続けてくださいますように、主イエス・キリストの御名により祈り願います。アーメン。